川森通信。この時間は毎月川蘭部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を交互にお伝えしています。今月は川蘭部の中村隆俊さんにお話をお伺いいたします。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
5月、緑のね、季節始まったというようなところで、まあ、5月はゴールデンウィークなんかもね、ありましたけれども、川蘭部の様子はいかがでしたでしょうか。
そうですね、子どもたち来ていただいて、とても活発に、活動していただいて、講座としても楽しんでいただけたかなと思います。ただ、暑くなりましたので、熱中症対策をね、十分にしておかないと、やってる最中にね、疲れてしまってもいけませんし、具合が悪くなってもいけないということで、水分補給を常に気をかけながらやっております。
ということでですね、5月の川蘭部もですね、たくさんの講座行われたというところですけれども、では6月来月の講座について教えてください。
はい、来月ですけれども、講座の前日まで申し込み可能ですので、出てみたいという講座がありましたら、ぜひ連絡いただければと思います。6月1日の土曜日なんですけれども、川の水質を調べようということで、川蘭部と言いますけれども、天竜川総合学習館という、はい、名前がついておりますが、川のいろんなことを勉強していこうということなんですけれども、その中に環境というのは、ありまして、水質というのはものすごく、大事に、なってきます。その水質をいろんな方法で調べられるんですけれども、パックテストというね、このくらい の容器に入った中に水を入れて、中に試薬がありまして、その薬と水が反応して色で川がきれいかどうかというのを調べるという方法ですね。
じゃあ初めての方でも簡単にできるというか。
そうですね、その条件さえしっかりしておけば、この辺は本当きれいな、水の範囲なんですけれどね、そんな様子を調べてもらって、川の水質がいかに生き物に大切かということも、一緒に勉強できればなと思います。
6月1日川の水質調べようについて教えていただきました。じゃあ続いては、
はい、6月8日の土曜日の午前中ですけれども、桑の歴史とその恵みということで、ここは昔は桑畑というね、桑の木を栽培しまして、その葉っぱを蚕が食べて、絹の糸を作る、その養蚕業はものすごく盛んで、桑の畑を草園というんですけれども、日本三大草園というようなことも言われたことがあるくらい、盛んに桑を栽培して蚕を育てていたという、そういう歴史がありまして、今でも少し残ってるんですけど、もう養蚕はね、ほとんどないんですけれども、桑の木が残っておりまして、養蚕の歴史を学んだり、それから桑の木に、桑の実が、できるんですけども、昔はね、これをおやつ代わりにしてたんですけどね、子どもたちは一度食べていただけると、美味しいかなと思いますが、その桑の実を、たくさん取りまして、それを砂糖やなんか煮てジャムにするということもやります。
これまた楽しみです。さあ続いてはいかがでしょう。
5月にね、天理教の方へ行って昆虫探検というのをやって、飯田市美術博物館の四方先生に来ていただいて、昆虫の色を調べたんですけども、今回はここの川蘭部の目の前の、水辺の学校、草原だとか木もありますし、その中でいろんな昆虫を、調べてようということで計画をしております。
はい、ぜひともですね、この辺りに住んでいる昆虫さんのことをですね、見つけてみてください。さあ続いて22日土曜日です。
はい、外来植物を減らそうと いうことなんですけれども、特定外来植物の中にはアレチューリだとか、うん、オオキンケイギクだとか、そういうものはもうここら辺にあるんですけども、そこら辺も取り除いていかなくてはいけないんですが、そればっかではなくて、セタカワタシソウとかで、ね、そういう外来の植物があることによって、日本の在来のカワラナデシコだとかね、そういう在来の植物がやっぱり少なくなる。例えばザリガニが増えて、日本のもともといた魚だとか昆虫だとか、そういう少なくなっているという一種でね、もうどこでも問題になっておりますし、まあ、今回はその植物に目を当てまして、そしてそれをできるだけ抜き取って、在来の植物が増えてくるようにやっていきたいなということで取り組んでおります。
まあ、こういったね、外来植物を減らそうっていうのも、いつもこうやってお話を聞く中で頻繁に出てくるんですけど、やっぱりなくなるもんでもないですからね、その都度対処していくというか。
そうですね、これはすぐに成果がね現れるというわけではなくて、もうちょっと、地道にやっていかなくちゃいけない、作業だなというふうに思いますが、ちょっとね暑い中で大変なので、あれですけども、水分補給しながら、日本の在来の植物が豊かに実って、豊かな生態系を維持されてくることを願ってやっていきたいなと思います。
さあ、そして6月29日土曜日はこちら、
はい、アクアリウムプレート作りという、ちょっと英語の名前にしましたが、はい、アクアリウムは水族館のことですけれども、水族館を作ってみたいなという、作ってみたいって実際の生き物ではなくて、はい、カラボードで魚だとかカニさんだとかザリガニも、水の中の生き物をカラボードに書いておいて、それは発泡スチロールカッターで切り抜いて、紙のお皿なんですが、そこへペタッと貼りまして、はい、そこに水族館らしい水草だとか、水の中の泡だとか下にある砂ですね、そんなようなものをね表していこうということで、まずは実際の川に入って生き物探しをして、捕まえた生き物を小さな水槽を入れて、実際に目の前に、見てみながら作るという、まあ写真とかね、そういうので見れるのもあるかも。
まあでも知りませんけど、実際動いてる様だとか、そういう観察するっていうのも一つ学びです
ね。そうですね。そこは一番の狙いというか、
はい、
やっぱり絵にするとなると、そのね、
そうですね。
いろんなヒレだとか、そんな動きとか、そういうのを見るので、そういうアートも楽しんでいただくということでやっております。
はい、6月の講座についてお話をお伺いしてまいりました。講座のですね、前日までこちら受け付けておりますので、気になったよという方、ぜひともですね、河原部までご連絡お願いいたします。最後になりますが、中村さんから一言お願いいたします。
はい、7月の講座を6月1日から受け付けるようになっております。ウリの駆除だとか、ジャガイモを植えたその収穫だとか、防災関係でダムを作ろうとかね、いろんな講座があります。7月27日には河原部夏休みスペシャルデーということで、今、検討しているところですけど ね、
そ う、 ですね、まだ先ですので、
ぜひホームページを確認して夏休みに向けてご参加いただければと思います。
川森通信、今月は河原部の中村貴俊さんにお話をお伺いいたしました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。